東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時から2時間生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと、誰花、今週もありがとうございました。もう先週も大晦日も元日も2日も関係なくやってるんで、なんか年の切り替わり感があんまないんですけど、まあ、強いて言うなら先週のね元日はこたつ出してワイワイにぎやかに、もう全員が同時に喋り出す瞬間もあるぐらいワイワイやってたんで、それが新年感はありましたけど、まあ通常放送に戻ったなっていう感じが今週は特にしましたね。そういえば先週のこたつでワイワイにぎやかにやってたやつをインスタグラムに上げたら、その投稿を今日のザ・トラットの浜岡本さんの代理で出演してるレイちゃんアーティストのが見たらしくて、あれすごい楽しそうだったねってさっき言われました。ダレハナ終わりトラット始まりの間のね、こう IM ピックアップがやってる時間にちょっとこうアースギャラリーってフリースペースで立ち話してたんですけど、いいなあれって言ってて、であと去年はレナチと10センチぐらい仲良くなれた気がするから、今年はあともう10センチ仲良くなれるように頑張るねって言われた。あとみかんあげるって言われてみかんもらった。レイちゃん不思議すぎるんだよな。いやーすごいわ、なんか面白いですよね。この仕事をしていると本当いろんな人に出会えるんで楽しいなと、個性爆発って感じだなと思いました。2月にレイちゃんライブあるらしくて、中川美里さんと一緒にちょっとスケジュール合わせていきたいなと思ってるんですけど、ちょっとこれからですね調べてみたいなと思ってます。で、ダレハナの話に戻るんですけども、今週はまあだから新春特別インタビューっていう立て付けではまあ行ってましたね。月曜日小池百合子都知事にお話を伺った様子がオンエアされました。放送の中でも言いましたけども、去年の12月25日クリスマスの当日の夜に東京都庁の方に訪問しまして、10分間お時間いただいて、でその10分を余すことなくインタビューで使わせていただくという、まあ、ありがたい機会がありまして、お忙しい中ですしね、他のメディアの方も前後にいらっしゃってたんですけど、そんな中、こちらとしては、まずは自分が20代、私が20代っていうのもあるので、20代のうちにやっておいた方がいいなと今振り返って思うこととか、あとは女性の、政治家っていうのがなかなかこう党の都政だけじゃなくても、全てもう国政も全部見てもやっぱりまだまだ少ないってなってきた時に、増えてほしいと思うかどうかと、どうしたら増えると思うかとか、なんかそういうお話を伺ったりだとか、あとはこう小池さんのお話伺ってる中で、自分では成し遂げられなかったこと、叶えられなかったことをっていうフレーズが出てきたから、それってちなみにどういうことですか、何ですかっていう話を聞いて、こうご本人の口から、まあ、もうすでにねインターネットとかで調べたりすると出てくるようなこうエピソードだったりとか、小池さんのご経験だったりはするんですけど、改めてご本人の言葉でお聞きできたっていうのがすごく貴重だったなと思いますし、なんかこうオンエアされた日ぐらいかな、ちょうどに無痛分娩の女性の話とかが東京都の出てたので、まあ、その無痛分娩、無痛って言いますけど全然痛み軽減ぐらいなんで、普通よりは全然なくなりはしないんだけど、その無痛分娩を選択できる病院の数、医師の数だったりとか、あとはこう麻酔のできる担当医の数だったりとか、あとはその地域格差がやっぱりまだまだ都内でも、東京都って広いしね、島もあるし西東京もあるしいっぱいあるんで、その差だったりとか、まだまだまあ解決しなきゃいけない問題はあれど、でも少しずつ前に進んでるっていうところがやっぱりまあありがたいって思っているこう主婦の方だったりだとか、まあ主婦っていう言い方するのも時代に沿ってはいないけれども、まあ子供を産もうっていうふうに選択をした人、全ての人に、なんか救いにはなってるんだろうなと。自分はねまだその選択も経験もしたことがないからわからないけれども、でもなんか一歩ずつ良くなってるっていうところは感じられるなって思ってたので、なんかそんなことを 思いながら考えながら、都庁を後にし、都庁のライトアップ、なんだあれは、プロジェクションマッピングを眺めながら、それに照らされながらクリスマスの新宿を後にしました。濃い新クリスマスの夜に都庁に行くの濃いと思いながら、まあ、なかなかそういう経験もねないです。たまたまクリスマスだったってだけなんで、はい。で、その次の日ですね、ベボベベースボールベア小出祐介さんをお迎えしました。あの新日本プロレスの 1.4、1.5 の興行の曲を提供しているということで、まあ、その曲のお話もしてて、飛ぶ鳥っていうタイトルのね、もうまさにまさにな。で、棚橋選手とこうベボベの皆さんが対談されてる様子だったりだとか、あと堀之内さんがめちゃくちゃプロレス詳しいから、その新日側の YouTube チャンネルとベボベ側のチャンネルで喋ってる内容違うんですけど、その新日側の方で今年どうなりそうかみたいな予想屋さんみたいなことを堀之内さんがめちゃくちゃ喋ってるんですけど、そういう刺激を受けて小出さんもちょっとハマりそうな気がしているって。で、小出さんめちゃくちゃ趣味多いから、趣味多いけどまだ誰にも言ってない、てか言ったら仕事になっちゃうから絶対言わない趣味があるとか言ってて、どうにか後半の数分で聞き出そうとしたんですけど、やっぱダメでした。んなこと言われたら聞きたくなっちゃうじゃんねと思いながら、絶対言ってくれませんでした。でもあの小出さんも本当にお話しやすくて、あとあのその元日のこたつ入って喋ってたやつの、そのグラネの遠山さんと、あとダウキューマーの蓮見くんとあの小出さんって交流があって、それこそまあ曲をね、ダウの大阪公演か何かにこう帰ってたりだとか、あとはこうベボベの、ちゃんとベボベちゃん、ベースボールベアちゃんっていうタイトルのライブの MC を遠山さんがやってたりだとかっていう交流があったから、聞きましたって言われて、あのわちゃわちゃしたやつ、 あの放送意外と反響があるんですよ。だからレイちゃんにしろ小出さんにしろ、そうで聞きましたって、面白かったし、なんか正月っぽくてよかったですって言われて、ちょっと恥ずかしいなと思いながらお聞きしてました。ありがとうございました。で、水曜健座さん、90さん、健座さん、健さんなのか健座さんなのか佐久間さんなのかっていう話から入って、でそもそもの話、そのなんで健座390になったのかっていうのを聞いた時に、なんか健さんだとその芸能各所に健が多すぎるから健座になって、でなんか名前をつける時のなんかブームみたいなのが時代によってあって、で390をつけたって話をしてて、はあ、その全然そのヒップホップとか MC バトルとかラップとかのジャンルが自分の血の中に全然なくて、その今まで全然触れてこなかったから、でも知りたい気持ちはあるんですよ。この番組にもクレバさん来てくださってたりとか、あと他の番組ですけど呂布カルマさんと一緒にお仕事したりとか、なんやかんやでちょっとずつちょっとずつその界隈の方とご縁はあるんだけども、どこから知っていいのかわからないみたいな、その20年30年ぐらいですか、日本の中で、で一番上でも40代ぐらいのこう日本でもどんどんどんどん成熟していってメインになってきたカルチャーの中で、知ったかぶりすんのも良くないし、でも今からどっから掘っていけばいいのかも分かんないみたいな時に、健座さんが今回出した本めっちゃいいんですよ。なんか注釈とか本当になんか全然分かんないけど、皆さんは当たり前のように使う単語ワードとかも注釈がちゃんとついてて、なんかね、赤本みたい、あの赤本じゃないな、なんだろう、教科書資料集みたいな感じ、すっごい面白いです。ただ私の場合素人すぎて読むの時間かかりすぎて、で線引いたり付箋貼ったりとか書き足したりとかして、まだね全然最後までたどり着いてないんですけど、本当になんか丁寧親切設計のここまでのこう日本のヒップホップ、それこそ MC バトル、今ね審査員やられてますけど健座さんが、の文脈歴史全部詰まってる本でした。すっごい分かりやすいし面白いし、でもすっごい時間かかる。なんかあの本読みながら聞けるあのプレイリストとかあったらいいのになって思いながら聞いてました。お話をすごい面白かったですね。 で、HY さん HY のお二人お迎えしまして今日はお送りしましたけど、何でしょうね、今朝それこそ HY の皆さんの曲をこうApple Music でシャッフルしながら、そのトップソングシャッフルしながら聞いてきたんですけど、あの都会にいるとマジコンクリートジャングルですごい狭窮屈って思う時もあるけど、この青空のもと HY の曲を聴くとすごい伸びやかな気持ちになるというか、なんか その感覚を持てるアーティストさんってなかなか素敵だなと、唯一無二だなと思うので、なんかそんなことを思いながらお話ししていました。でもね、やっぱ366日はもうめちゃくちゃいろんな人の失恋に向き合って寄り添ってきた名曲でしょうし、なんかそれが映像化されるとまた違った味わいになるっていうのが面白いなと。あとやっぱお二人ともすごいなんか喋ってる時のこうゆとりというか、なんでしょうね、あの余裕のゆったりとした感じ、すごい羨ましいと思いながらなかなか都会っ子なんでせかせかせかせかしてここまで私は生きてきてしまったので、あの余裕の感じってないなと思いながら、新里さんと京田さんと一緒にお話ししててすごい素敵だなと、沖縄にずっと住んでるとああなるのかなっていうふうに思ったりもしましたね。はい、で来週はちょっと水曜がまだ調整中でして、で月曜日が特番が入るのでお休みなんですけれども、また3日間どうぞよろしくお願いします。あの週末まだ寒くなりそうですし、あとその翌週、来週の土日かに共通テストがあったりとかして、もう本受ける本人もでしょうけど親御さんもドキドキな瞬間だと思いますし、まあその後にもね中学受験とか高校受験とか本ちゃんの試験とかいろいろ待ってると思いますけど、今ほんと頑張ってる人が多い時期だと思いますけど、くれぐれも体調には気をつけてお過ごしください。応援しております。ということで、ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディ。